もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ですね、23年前になるんですけども、
はい、
経営している会社がまあ倒産しまして、
はい、
その時のまあ保証協会って言って、借金を保証してくれるとかあるんですけど、
はい、
その時にその保証人に妹の亭主になってもらった借金がありましてね、
はい、
でそれが、まあ、毎月倒産した時に迷惑はかけないからということで、私がその妹の方へ振り込んで、それを返済してるっていうのがずっと、まあ、23年間続いてまして、
はい、
当初1600万ぐらいの借金なんですけど、
はい、
まあ、今まだ、まあ、350万ぐらいには減ったんです、
はい、
で保証を頼んでないものも、まあ、1000万ほどありまして、まあ、今現在まだそれは750万ぐらい残高がありましてね、
はい、
まあ、これ細々と、まあ、自営で一人でやっとるんですけども、やっぱコロナ禍以降その、まあ、売り上げもなかなか上がらなくなっちゃいまして、
はい、
非常に、まあ、状況としては厳しいわけですよね、
はい、
で返済を毎月、妹の方へ4万円と私が、まあ、1万4千円ほど、まあ、毎月5万4千円ほどの返済をずっとしてきとるわけですけどね。
ん、妹さんのご主人ですよね。
そうですね、
ご主人の方には4万円、
はい、
それから保証協会、
いや、そこで保証協会へ振り込んでもらっとるわけですよね、その私が振り込んだものを。
はいはい、
はい、まあ、基本的には保証人が返済するっていう形になるもんですから、会社がなくなると、うんうんうんうん、で、まあ、妹の亭主の方から振り込んだという形にして、私が妹の亭主の方へ振り込んでるわけですね、毎月。
はい、
でそれがまあ4万円と、うん、まあ、私のその保証人なしの分がまあ1万4000円、毎月だから5万4000円、その借金については返済しとるわけなんですわ。
この1万4000円も
1万4000円はその私が保証人なしで借りたやつやもんですから、
うん、それも妹さんのご提
出。いやいやいや、それは関係ないです。要するに別口なんですね。
まあ、別の口のもあるわけね。
そうです、そうです。ですから今現在で、まあ、合わせて1000万ちょっとあるわけですけども、
はい、
まあ、正直言ってその23年間、まあ、当たり前のことなんですけど、借りたものは返さないかんのですけども、
うん、
まあ、年もかなりいってきましたしね。
ついでにお聞きしちゃいますが、
はい、
あなた今おいくつですか？
76です。
76歳、
はいはい、
ご家族はそうすると
女房一人です。
奥様はおいくつ？
83ですね。
83歳、
はい、
でお子さんいらしたんですか？
子供は2人いますけど、まあ、それぞれ独立してます。
まあ、もちろん男の子さん女の子さん。
男、長男と長女ですね。
おいくつなんでし
ょう？46ですね。
46歳、
はい、
お嬢さんは？
は44です。
44歳、
はい、
お二人とももうご結婚されてます？
結婚して子供もいて、
うん、そうすると坊ちゃんの方はお子さんだから、あなたにとってはお孫さんは何人っていうか、
ね、孫4人いるんですよ。
ああ、すごいですね。
娘が3人、孫は全部で7人いるんです。
ああ、そうなんですか。じゃあご家庭としてはね、
はい、
普通にやられてきたんですね。
まあまあ、それなりに必死に飽きとるんですけどね、
うん、であなた自身はこの借金を抱えて今お悩みと。
そうですね、
はい、
で何かそのそういうその国の返済の救済策みたいなものがあれば教えていただきたいなと思って、ちょっと相談させてもらってることなんですけど。
ああ、なるほどね、
はい、
そうしますと今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、
はい、あ、そうですか、
伺ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします、はい、
23年前に会社が倒産をしたと、
はいはいはい、
でもう会社自体はもう
ないですね。
ないんですね、
はいはい、
で、保証協会の保証がついていて、
はいはい、
でさらにその保証協会の保証人のような形。
そうですね、借り入れの時の保証人を立ててくれということで、
はい、
まあ、妹の亭主にお願いして、
はい、
借りたのが1600万、
はい、
でそれ以前に保証人なしで借りてたのが1000万、
はい、
ということで、まあ、現状、うん、さっきもお話したんですけど、その保証人立ててる方はかなり一生懸命返済してきたものですから、今350万ぐらいなんですね、残高が、
はい、
で、まあ、1000万の方は、 1万円ちょっとしか返済できてませんから、まあ、750万ぐらいまだあるわけです。
うん、
で両方でまあ1100万ぐらいまだ残ってるわけなんですけどね。
なるほど、
はい、
であなたそのまあ、保証人立ってない方ね、あの、はい、まあ、プロパーで銀行、借りてるやつかな、
はい、
そちらの方は、1万5000円ずつ返済していて、
はい、
で、妹さんのご主人が保証人になっている方は、妹さんのご主人が保証協会に返済をし、あなたが妹さんに4万円ずつ渡しているということですね。で合計5万5千円ずつ、
そうですね、毎月、はい、
あなたが、まあ、返済の負担をしているということですね。
はい、
はい、今あなたの収入というのは、
収入はですね、こうやって自営業長かったもんですから年金そのものは、はい、大したことないんですね。年間で120万ぐらいです。
年間で120万、はいはい、月10万程度っていうこと。
そうです、そうですね、うん、で、まあ、本当にあのさっきもお話したんですけど、コロナ以降その売り上げがもう、まあ、ガタガタになりまして、
うん、
まあ、本当に少ない時は年間で2、300万しかないような売り上げですんでね、
うん、
なかなかその返済あの大変やもんですから、それこそちょこまか他のとこからも借りてみたいな形で、その保証人がかかってるものだけは迷惑かけられないということで、あの結構今までずっと来とるんですけどね。
あ、なるほど、でその保証協会の方に返済しているもの以外に、
はい、それあります、
負債があるんですね。
あります、あります。
全部でいくらぐらいあるんですか？
はい、1000万近くはありますね。
あ、1000万ぐらい、
はいはい、
そうすると、まあ、あなたの今収入が月10万ぐらい、それは、ね、年金と年金だけですか？
年金ですから、あの女房の年金がやっぱり10万円ぐらいありますから、
うん、
まあ、それでなんとかいけと思うんですけどね。
普通に生活をしていく上では、
い
くらぐらいだったらその返済に回せるような感じですか？
普通に生活してたらそれこそ返済になかなか回せないですけど、普通に返済、あの生活できてない状態ですからね。
なるほど、そうすると、まあ、いつまでたっても借金は返し終わらないと。
そうなんです
いう状態ですよね。
で、
今あなたが76歳で、
はい、
まだね、あのお元気なようではありますけれども、あなたがもし亡くなった場合にはね、
そうなんですよね、まあ、いろいろ迷惑かかるもんですからね。
奥様とかその2人のお子さんのところに借金が行くことになってしまいますよね。
そうですよね。
なるほど。
ですからそれだけは何としてもやっぱりね、下げたいと思っとるんですけども、
うんうん、
だからそれこそ、まあ、これ20年以上1ヶ月もあの遅れることなしに返済 してきてるわけなんですね。だから当たり前なんですけど、借りたもんですから、ですけど、まあ、本当にここのところ非常にやっぱり売り上げも、ね、厳しくなったり、まあ、体力的にもそれこそやっぱり落ちてきてますんでね、なんとかその国でそういう救済の策って言いますか、そういうものの制度がないのかなということをちょっとお聞きしたいなと思いまして。
まあ、救済するための制度といってね、まあそのまあ、国の方から何かこう融資を受けて借金を返済するとかっていうのは、実際こうあなたの方に返済能力があればね、例えば今は収入がないけれどもこれから収入が劇的に増えるだろうとかですね、そういうのがあればなんかいろいろ融資を受けてっていうことはできるかもしれませんけれども、
まあ、融資ということじゃなくてですね、先生、そのまあ、免除してもらえるような方法はないのかな、ということなんですわ。
免除してもらう方法としては、
はい、
いわゆる自己破産というものと、
あ、
それとあと、まあ、個人再生手続きというのがあるんですね。
あ
なたは23年前にその会社が倒産した時にはその破産の手続きとかは取らなかったんですか？
法人は自己破産しました。
あ、なるほど、
はい、
個人の方はしなかった。
個人はしません。はい、
なるほどね、
はい、
で今のあなたの、まあ、借金の状況を伺う限り、あなたはもう支払いを続けていくことは多分難しいと思うんですよね。もういくら支払ってもあの借金がなくならない。おそらくその保証協会以外のところへの返済も滞ってるわけでしょ？
あの、いや、滞ってはいません。
滞ってはいない。
滞はしてない。だから保証協会も一回も滞ってないです。
あ、そうなんですね。
はい、はい、
うん、まあ、一つの方法としてはね、まあ、自己破産をして今まで一生懸命返してきたわけですから、おそらく免責っていうのも受けられるとは思うんです。そうすると、まあ、そこであの借金の支払い義務っていうのはなくなりますんで、自己破産をするというのは一つの方法ですよね。
まあ、それは知ってますけどね。
はい、で、あとはまあ個人再生手続きというのがありますけれども、これはまあ自己破産ではなくて、その、まあ、払えるだけの金額を、 3年間なり5年間なり支払えば残りは免除しますよという制度があります、はい、ただこれは定期的な収入がある方でないとなかなか難しかったりするんで、そのあたりは弁護士とかに相談をしてね、果たしてその個人再生手続きっていうのが利用可能かどうかということは聞いてみた方がいいと思います。それから、今資産としてはその持ち家とかがあるんですか？
あ、持ち家あります、
それはあなた個人名義？
そうですね、
うん、抵当権とかはついてるんですか？
抵当権はいっぱいついてます。
いっぱいついてる、
うん、
そうするとまあ自己破産した場合には場合によってはこれ抵当権実行されて、あるいはその破産手続きの中で処分されて住む家を失うことになるかもしれないですね、それは覚悟しないといけないとは思います、うん、だからまあお話を伺う限りではおそらく自己破産をするのが一番あなたにとってはいいのかなと思いますね。あの家は失うことになりますけれども、その代わり借金の返済がなくなりますから、まあ、賃貸住宅か何かに住んでということはできるようになるとは思います、はい、ただあなたが自己破産をしたとしても連帯保証人になっている妹さんのご主人の返済義務がなくなるわけではないです、はい、だからそういう意味では迷惑をかけないという約束をしてたとしてもやっぱり迷惑はかけることにはなってしまいますね。ただあなたがその自己破産をすることによって他のところへの借金の支払いがなくなれば、その他のところへの支払いがなくなった分を妹さんのご主人の方に回すということが将来的にはできるかもしれないですね。ただ妹さんのご主人が保証人として保証協会に対して債務を追い続けるというのは、まあ、これはやむを得ないことですので、はい、そこは覚悟してもらわないといけない、うん、でも妹さんのご主人にとっても悪い話ではないとは思います、あなたが自己破産することは。
わ、かりました。
ですね、
はい、わ、かりました、はい、ありがとうございます。
なのでね、そこはでも、はい、先ほどね申し上げたちょっと個人再生というのね手続きも一応ありますんで、はいはい、場合によってはそれでその住宅をね競売にかけられずに残すことができる場合もありますんで、そこは一度最寄りの弁護士さんにね、あるいはそういう債務整理とかをやってらっしゃる専門家の方に一度相談をしてみた方がいいとは思います、はい、で自己破産決して怖いもんではないですから、一つのまあ国民としての権利と言っちゃちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、一生のうち一度は切ってもいいカードですので、はい、で自己破産をすることが他の人にとってのね、まあ、債権者に対するその裏切りというか債権者に迷惑をかけることになるというふうに思いかもしれないけれども、でも債権者の方も中途半端に延滞されるよりはスパッと自己破産してもらった方がいいということもありますので、一度きちんとそこはね専門家に相談されて整理をして、で、あなたの息子さん娘さんに迷惑がかかんないように、かつ妹さんの旦那さんにもできる限りの償いというかね埋め合わせをしてあげるという、そういう選択をされるのが多分あなたにとっては一番いいんじゃないかなと思います。
わ、かりました、はい、
もう一度今井先生に伺いますね、
はい、
今お話を伺ってたんですが、
はいはい、
個人再生手続きっていうのはもうちょっと、
は
い
は
い、
一遍相談してみます弁護士さんに、はい、
そちら再生手続き、はい、はい、一定の金額をですね収入とあと生活費などをこう全部こうガラス張りにしていくらなら返済に回せるかということについてこうきちんと算定をするんですね。一定の基準がありますん でその基準に沿った支払いを一定の期間3年間だったら3年間続けていけば残りは免除するというようなそういう手続きなんです、はい、
そうするとこちらの方も可能性を考えた方がいいんじゃないですかね。
まあ、そうですね、可能性考えた方がいいとは思いますが、ただその場合であっても妹さんのご主人に影響が及ぶことはまあ同じことですので、
うん、
はい、ただまあ自己破産どうしてもその潔しさしないというのであれば個人再生手続きを取ることも考えてもいいでしょうし、その場合にはご自宅を、ね残すことができる場合もありますので、そこはやっぱり一度検討してみた方がいいと思います。
わ、はい、かりました、はい、
両方お分かりいただけました。
わ、うん、かりました、ありがとうございました。
はい、それじゃあ、はい、失礼いたします、
はいはい、失礼します。